あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、今回ご紹介するのはこちらの人物、ザビエル。さあ、ザビエルといえばですね、てっぺんハゲのね、ヘアスタイルと、ウィッシュみたいなね、ポーズで教科書に載っていて、まあ、キリスト教を日本に初めて伝えて布教した人物ということでね、知られておりますけれども、実はこのザビエル、先日4月7日がお誕生日ということで、今年2024年の4月7日で、518歳のお誕生日を迎えたということなんですよね。なので、このザビエルのお誕生日を記念しまして、今日はご紹介させていただきたいと思います。それでは早速参りましょう。本日の役立たずポイント、一つ目はこちら。ノリと勢いで日本に入ってきたキリスト教。さあ、ザビエルはもともと現在のスペインの一部、ナバラ王国という、まあ、小さな国の貴族の家に生まれた方なんですね。で、まだザビエルが子供の頃にフランスとスペインがこう戦争になりまして、その戦争に巻き込まれるような形で、この祖国ナバラ王国は滅亡、消滅してしまいました。そしてこの戦争でお父さんも死んでしまって、もう親と祖国、そして家を同時に失ってしまったのがこのザビエルなんですね。ただ非常に頭が良かったので、19歳で名門パリ大学に留学することになります。で、そこでね、仲間の影響もありまして、キリスト教に身を捧げる聖職者をこう志すようになっていくんですね。で、その学生仲間と一緒に布教しようぜと、もうこれからは布教だぜっていうことでこう盛り上がりまして、結成されたのがかの有名なイエズス会ね、ザビエルはイエズス会の宣教師ですよっていう風に習ったと思うんですけれども、まあそのイエズス会が結成されたということで、だから布教しようぜのノリですから、ほぼ大学生のサークルと同じようなテンションで、布教同好会的な感じでイエズス会というのがスタートすることになるんですね。で、ただ、まあそういったスタートですけれども、熱い気持ちを持ってこう活動していく中で、認められて、で、アジアでこれからは布教していこうということになりまして、ザビエルはまずインドへ向かうんですね。で、この渡ったインドで、ザビエルとそして日本の運命を変えてしまう大きな出会いがあるんですね。その出会った人物というのが、ヤジローという日本人なんです。まあ、ザビエルがね、こうインドで布教活動をして、こうだんだん名も知られてくるようになってきて、そんなタイミングでヤジローに声をかけられるんですね。すいません、ザビエルさんですよね。自分日本人なんですけど、懺悔させてもらっていいですかって声かけられまして。で、ザビエルがね、いいですよ。あなたは何をしたんですか、まあ、日本語ではないですけれどもね。あなたは何をしたんですかなんていうことを聞くと、ヤジローは、実は人を殺して日本から逃げてきましたっていうことを言うんですね。まあ、ザビエルからするとね、なんかもうちょっとライトなね、ポップ目の懺悔かなと思ったと思うんですけれども、急に人殺しちゃいましたなんていう懺悔をされて、結構ガチなやつじゃんということで、引いたんじゃないかと思いますが、まあ、軽く動揺しながらも、ヤジローのその信仰心に感動しまして、こうだんだんと仲良くなっていくことになるんです。で、ちなみに、記録として残っている中で、最初に洗礼を受けた日本人というのは、このヤジローだったとされてまして、で、ザビエルはね、こう、ヤジローに日本の文化ですとか風習、国民性なんかをいろいろ聞いて、こう、日本で布教してみたいな、なんていう風な思いになっていくんです。で、ヤジローもね、いや、絶対行けますって、マジで日本にキリスト教熱いっすよ、ザビエルさんつって。ね、ザビエルさん大丈夫、俺が間に入るんで、もう、絶対日本で布教しましょうよつって。ね、もうノリノリになっちゃいまして。で、急遽、ね、予定にはなかった日本での布教をしようということで、ザビエルは日本に渡ってくることになったんですね。ですからこのイエズス会を立ち上げたのも、こう学生のノリみたいなテンションでスタートして、そして日本に渡ってくるよってことを決めたのも、もうノリと勢いだったということで、日本にキリスト教が渡ってきた、この日本の歴史を大きく変えた転換点なんですけれども、その転換点が生まれたのはこのノリと勢いだったんだよということなんですよね。じゃあ続いて参りましょう。役立たずポイント2つ目はこちら。あれのおかげで日本に広まったキリスト教。 さあ、ご紹介したように野次郎の案内でインドから日本の鹿児島県にやってきたザビエルなんですけれども、まずはね、鹿児島について島津隆久という大名を訪ねることになります。で、まあ布教の許可をね、もらおうとするんですけれども、ザビエルはやっぱり日本語ができないわけです。で、そこで活躍するのが、あのノリノリでザビエルを連れてきたね、ザビエルさん行きましょうよって言っていたあの野次郎です。通訳として間に入ってくれることになったんですが、ただ通訳をしながら野次郎あることに気づいてしまうんですね。野次郎はキリスト教のこともなんとなく分かってきてるので、こう宣教師という言葉の意味はなんとなく分かるんですけれども、ただ日本にはもともと宣教師という言葉がないわけですよ。だからこうザビエルがね、こう聖職者ですみたいなことを言っても、こう日本語として通訳するときに日本人に対してなんて説明していいか分からなくなってしまったんですね。まだ宣教師という言葉が生まれる前ですから。なのでそこで野次郎はザビエルのこと、この人はですね、なんつったらいいかな、インドからやってきた、偉いお坊さんですっていう風に紹介するんですね。まあ、ニュアンスは確かに合ってるっちゃ合ってるんですよ。まあ、直前はインドにいましたから、インドからやってきた。そして、宣教師、日本語にはね、宣教師という言葉、該当する言葉が見当たらなかったけれども、まあ、お坊さんなら近いかというのはわかるんですけれども、まあ、そのようにご紹介するわけですよ。そうすると、島津隆さんもですね、こう、ザビエルの頭を見て、確かにお坊さんだ。妙に納得してしまうわけですね。あのつるっとした頭ですから。というところで、アンジャッシュさんのコントのようにですね、勘違いをしたまま、宣教師という言葉ではなく、お坊さんという言葉でザビエルのことを紹介して、それが勘違いのまま広まっていってしまうということで、そのまま話が進んでいき、布教の許可が無事降りることになったんです。その後ね、こう布教活動を続けていって、山口県の大内義隆という大名を訪ねた時に、こう最初はね、こういい雰囲気でこう布教の許可をもらおうと話をするんですけれども、当時の戦国武将の間では男色という、まあ、いわゆるボーイズラブ、これが流行っていたというか、むしろ武将として大名としてはこうステータスであるっていうふうに考えられていて、まあ、この男色という文化が非常に広まっていたんですよね。で、ここはあくまで想像ですけれども、ザビエルの前で義隆がね、多分彼氏とこうイチャつき出したんでしょうね。ただ当時キリスト教ではボーイズラブというのは罪とされていたものなので、ザビエルはそれを見て、義隆さんそれダメだよっていうふうにもう全否定するわけですよ。そうすると大内義隆としては、おい、俺たちの愛を否定すんのか、俺の彼氏のことをバカにすんのかつってブチ切れまして、そんな宗教絶対認めねえからなっていうことで、ザビエルは山口県を追い出されてしまうことになるんですね。で、まあその後もね、そういったいろんな苦労をしながらも、いろんな場所で布教活動を行っている中で、ザビエルは日本文化に触れる中、あることに気づくんです。日本人ってお土産好きなんだねっていうことに気づくんですね。で、本当はそこじゃないと思うんですけれども、大内さんのところも手ぶらで行ったから怒られたんじゃないとかって言い出しまして、で、もうそうだ、お土産を持っていけばきっと布教を許してくれるはずだよなんて言ってね、船に戻って持ってきていた望遠鏡ですとか銃、時計なんかをお土産として持って、再度山口の大内義隆を訪ねることになります。で、義隆としてはね、彼氏のことバカにされて否定されたわけですから、なんだてめえまた来たのかよっていうふうに喧嘩腰だったんですけれども、ザビエルがお土産を差し出しまして、ね、布教を認めてくださいよ、これあげるからって言ったところですね、義隆は、え、何これ、え、すごくない、何これ、え、くれんの、え、布教、布教、あ、全然いいよ、いいよ、どんどんやっちゃってっつって、急にテンション爆上がりで布教を許すことになるんですね。ちなみにこの時、初めて日本に持ち込まれたとされているものが一つあるんですけれども、それがメガネなんですね。まあ、いろんなものを持ってきてはいたんですけれども、こう、大内義隆もね、このメガネに興味津々で、ですからこのメガネのおかげで日本でキリスト教の布教が認められたと言っても過言ではないんじゃないかなということですよね。だからもうメガネのおかげで日本の未来というものがこう見通しが効くようになったということなんじゃないでしょうかね。じゃあ最後参りましょうか。役立たずポイント3つ目はこちら。ザビエル・ヒロユキのせいで日本を離れた説。 まあ、これどういうことかと言いますと、まあ、そんな風にしていろんなところで布教活動ができるようになっていたザビエルだったんですけれども、数年で日本を離れて、まあ、一度インドに戻って次に中国へ向かうということにしたんですね。でその理由として最近よく言われているのが、こうザビエルがね、民衆に対して、日本の民衆に対して、信じる人は救われますよっていう風にこう説いて回ると、こう民衆の中からですね、じゃあ私たちは救われるけど、キリスト教の存在をそもそも知らずに死んでいった私たちの祖先は救われないってことになりますよねっていうふうに質問が出て、こう論破されちゃったという、まあひろゆきさんみたいなね、論破王がいたと。まあそのせいでね、ザビエルは、わあ日本人ちょっとめんどくさいじゃん、説明するの大変だわっていうことで、これ無理だなっていうことで日本を離れたというふうに言われている説があるんですけれども、まあさすがにね、それを裏付ける資料というのはこう僕もね、こういろいろ学んだ限りではないようなんですけれども、さすがにね、これ都市伝説的なことじゃないかなとは思うんですが、こう実際のところはね、こう仏教がこれだけ広まっている日本で、こう布教を続けるっていうのはなかなか難しいなと。それよりも中国の文化を非常に強く受ける日本でキリスト教を広めるのであれば、先に中国に広めた方が効率的じゃないかっていうふうに考えたというのがね、こう日本を離れた一つの理由だったようなんですけれども、まあその結果、ザビエルはね、こう日本を離れて一度まあインドに戻った後、中国に向かうんですが、中国で布教活動をする前に病に倒れてしまって、46歳の生涯に幕を下ろすということになるんです。ただこのね、論破されたというのはさすがにこう行き過ぎたね、解釈かなという気はしますけれども、ザビエル手紙の中では、こう日本人がいかに優れている人々であるかっていうことは本当に書いていて、まあそれをね、こうイエズス会にこう送って、書簡としてね、こう送ったりはしてるんですっていうのは事実のようですから、だから頭のいい人たちだから論破されたっていうふうに、まあ想像が膨らんだのかなというふうな気もしますけれども、その論破説の真偽はともかくとしまして、ザビエルは本当に日本と日本人のことを非常に高く評価していたようなんですね。で、イエズス会を通じてそれが西洋に広く知られるようになっていって、当時ね、極東と呼ばれた本当に地球の果てだと思われているようなこう日本のことを西洋の人たちがよく知るようになって、そして評価をするようになった。その結果、幕末、ペリーが来航してきて日本に開国を迫るようになっていくという流れになるわけです。なのでザビエルがいなければ西洋にね、日本の素晴らしさというのが知られることもなく、そしてペリーが来ることもなく、開国されることもなくというふうに考えてみると、今の我々の暮らしがあるのはこの半世紀前にね、ザビエルが日本にやってきた、しかもそれは偶然にもやってきたからなんだよということになるわけですよね。ですから誰もがね、こう教科書のザビエルにこう髪の毛を付け足したりですとかというね、いたずら書きしたと思うんですけれども、そんな文化的なことが、まあ、文化的かどうか分かりませんけれども、そんな国になったのはザビエルがね、勇気を出して日本に渡ってきてくれたおかげなんだぞというところを考えるとね、非常に学生時代申し訳ないことしてしまったなという気にもなりますよね。ということで、今回は4月7日、518歳のお誕生日を迎えたフランシスコ・ザビエルご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。